みんなでしっかり財経ライフ。
皆さんこんにちは、小野ゆかりです。みんなでしっかり財経ライフのお時間でございます。今日の相手はこの方です。
北森裕次郎です。よろしくお願いします。
資産形成アドバイザーとして、
そうです、
個人投資家の皆さんのために。
株だけではないよと、
いろいろあるよと。
そうです。
みんないいものはどんどん見ていこうという貪欲な番組でございますけれども、そんな私たち個人投資家の貪欲な気持ちも裏切るかのような、梅雨もまだだというのにこの相場、怒りが込み上げて、じわじわと込み上げてくるような気がいたします。なんでこうなるの。
そう、休み明け以降ですね、ずっと下げっぱなしですよね。
私たちあのゴールデンウィークのね、中日っていうかね、あの5月1日に
谷
まで放送させていただいて、何かこうその時もしゃっきりとしない感じがありましたけれども、その後、まあ、確かにいろいろありますよ、ニュースが、ね、もう日本国外で、海外で、
そう、はい、僕ね、本当はねラジオだからねあんまり言いたくないんだけどね、家ではねふざけんなって言ってますよね正直言
って、やっぱり
ちゃんと見ちゃうね、これ。いやそういう本当に ね叫びますよね。ラジオだからちょっと叫ばないことにしてますけどね。
今も叫んでいいですよ。
はいはい、
いいんですよ。
本当にね、よく下げますよね。
今日の日経平均株価終値は73円安8900円ということでございまして、まあ、下げました。そらそうだわなと。で皆さんもだから分かってる。そら海外のね、そらいろいろ動き見たら、そらそう来るだろう。しかし、
これはね数えきれないぐらいねあのマイナス材料があるんだよね。あの世界はね東京市場を取り巻いてですね、もういろいろ石をぶつけてきてると、そんな感じですよね、正直言ってね。だからその中をね我々は生き抜かなきゃいけませんですから、まああんまり、ね、怒ってばかりもいられないんだよね
とは思うんですけれどもね。
だからこれ、じゃあ、まあ、これからねあのやっぱりね上がる株だとかねちょっと虚しくなってしまうよね。上がる株って言われたってさ、あのそんな株があるわけがないと思われると思うんですよね。
こういう中でこうなんかこういい話もね、なんかつ耳に傾けたくないもん、と思うかもしれないけれども、
はいはいはい、
でもここで捨てちゃいけない、
ね、正直言ってね冷静さを、ね、取り戻す必要があると思うんですよ。面白くない状況ではあるんですよ、確かに、
ねえ
私も本当にさっきも言いましたように、ね、連呼したいぐらいなんですけれども、これはやっぱりねちょっとね気持ちを引き締めてですね、そうですね、あの厳しい中でですよ、やはりですね逃げ道だとかですね、例えば、早い話がですね今はもう欧州はですねもう火薬庫だと思うんですよね、金融火薬庫、その間をねやっぱり縫ってね逃げなきゃいけないと思うんですよね、どう逃げるかということをね、
逃げるのも一つこう、うまくね
逃げるのもさやはりね、ある点冷静さが必要ですよね。
でいいニュースもあの悪いニュースと一緒ごたにこう捨ててしまうのは避けたいですよね。
もちろんですよ、これはねいいニュースがありますからちょっと待ってくださいよ。
お願いします北山さん、
番組長いでしょ、
はい、
いきなり
今日4時まで
もやっぱり全出しというか、ね、いかなくてもね、
はい、
徐々に出してきますから、いきますから、
今日も4時までたっぷりと資産形成アドバイザー北山さんのお話を伺ってまいりたいと思います。
ご期待ください。
はい、うつうつとしてる気分を晴らしましょう。
うつうつしてないよ
みんなでしっかり財経ライフ。この番組はみんなで大家さんの都市総研インベストバンクの提供でお送りします。
みんなでしっかり財経ライフ。
さあ北浜さん、
はい、
まあ、株式にこだわらずとは思うんですけども、はい、一応こう株式市場も見渡しますとやはり苦戦しております。特にまあどうなんでしょうね、もう ここがっていうこの業セクターがとかいうのではなく、こうみんなこう総じていろんな悪い材料を見てしまっている、そんな感じがきますよね。ま
あ、これは正直言ってね本当さっきも言いましたけどもね、欧州があまりにもね悪材料がありすぎるわけですよね。
こと書かないですね。
そうそうそう、去年ももちろんありましたけどね、
まだ来るかっていう
経験済みではあるんですけども、
はい、
あのまた再びという状況ですよね。ギリシャはギリシャでさ、なかなか組閣が成功しませんしね、これ今の調子だともう一回選挙をしなきゃいけないというのことになりかねない状況でもありますよね。
もう一回選挙すると今度は緊縮財政ということをこう跳ねのけるような政権になるかもしれない、するとこれはヨーロッパがまたこれね それぞれの、はい、今まで決めてきたことが、ね、ご破産になったら大変なことになる。
今ね、小野さんが意味軸も言いましたようにね、こう緊縮財政に対する、ね、反対の声っていうのはね、これはね、あのギリシャに限らないわけですよね。もう欧州全体がね、そういう色合いにこう、なんていうの、染められつつあるという状況ではありますよね。ドイツだって、与党がね、地方選挙で敗れてますしね。
先週末のね、衆議会議員選挙。
そうそうそう、やはり緊縮政策に対する反対というのはやっぱあるわけですよね。で、オランダの議会なんかもそうですよ。
あ、オランダもね、まだ。
政策、そうそう。今は、その首相が代行している形ですよね。首相を代行している。う
ん、選挙がね、行われるって今後。そうそう
そう、オランダは随分後に選挙になるんだよね、あれね。で、そういうのはありますしね。ですからね、やっぱりね、これ、緊縮政策、だから、こう一つ一つの国を見るとね、もうどこで何が起こるか分からない感じになってますから、我々は少しね、こう冷静になってね、考えますとですね、大きな流れとしてですね、緊縮政策をね、少し緩めなきゃいけない方向になりつつあるというふうに、やっぱり頭に置いとかなきゃいけませんですよね。で、緊縮政策にはだって、やはりね、痛みに伴うわけですから、どうしてもね、反対が多くなりますよね。経済の、その成長が、阻害されますしね、そうですね、貧富の格差とかそういうのも大きくなるわけですしね、ですからそれ緊縮政策によってさらにですね、その借金がね増えていくということにもなりかねない状況なわけですからね。だからドイツがね、そこをなんとかね、引き締めようとしてるわけですけども、やはりドイツも足元にですね、まあ、火がつきかねない状況になってきてますから、株式市場としては大変心配するというところではありますよね。
まあ、混乱というのが一番心配なんですかね。その先決まってくると、まあ、政治が本当やっぱり政治ですよね。政治のリーダーシップという、
リーダーシップなんだけど、やっぱりリーダーシップというのは、国民の意思をさ、やはり尊重せざるを得ませんが、民主主義だからね。リーダーの上位下達でいかないのが民主主義の原則でし、まあ、脆さでもあるんですけども、まあ、利点でもあるわけですよね。トータルするとやっぱり利点なんですよね。だから民意をね、やっぱり組み上げていくというふうに方向になりますよね。そうするとやはりね、緊縮政策はやりにくいということにはなりますよね。日本だって、必ずしもですね、みんながですよ、消費税引き上げに賛成してるわけじゃないじゃないですか。ね。
さあ、そういった、まあ、欧州の、まあ、マーケット、欧州の、まあ、事情、政治事情、経済事情を受けて、まあ、日本の株式市場、日本はやはり、まともにそれを受けているような状況でしょうか。
そうですね。世界で最もこの欧州情勢にね、こう、敏感というか、反応するのは、まあ、東京市場でもありますけどね。ユーロがどんどん上がりますからね。下がりますからね。
まあ、ちょうどね、まあ、決算も出揃ってきた段階じゃないですか。
はいはいはいはい、
さあ、これからっていう時に、やはりその、どうしてもそちらを見られないっていうんですかね。物色の方向性をこう定めていきたいところなんですけど、どうでしょう。
そうそう、いい話もね、今の状況になってくると、良くない話になるんですよ。例えばね、中国がですね、準備、預金準備率っていうのね、0.5% 下げたんですよね、これなんか普通はいいはずなんですよ。ね、ところがね、市場の受け止め方は、そんなに下げなきゃいけないぐらい悪いのかっていうふうな見方になってしまいますよね。
まあ、両面あるんですけどね。
そうそう、本当はプラスだと思うんですけど、それをマイナスに受け止めるわけですからね、いい話をマイナスに受け止めるということはですよ、状況それだけ良くないということになりますよね。だから、そこのところででもね、やっぱりさっきも言いましたけれども、いい話はやっぱりあることはあるんですよね。いいものはいいものとしてね、ちゃんと見ていけばいいわけで。
どういったところに、その物色は、こう、触手は向いていると。
これは、あれですよね。今、まだ、どんどんどんどん発表になってますけど、決算のね、いいものっていうのはそれなりに買われてるんですけども、ただね、そうですね、ちょっと長持ちがしないという状況ですよね。決算が出たときに、高決算が出たときに、その日は買われるんですけど、1日2日ぐらいしかね、持たないというのがありますけれども、でもね、またその株は買い直されるんですよね。目先は確かにね、雨にちょっと打たれたと、しおれたということなんですけど、もう買い直されますよ、基本的にはね。
それ まあ、そういう、まあ、セクターでというのが、まあ、なかなかね、難しいのであれば、まあ、その全体の環境からすると、はい、中国もね、まあ、その金融緩和をしていくことによって、まだまだその需要という力があるのであれば、はい、中国向けのに、貢献するような企業、中国向けに、お金を、引っ張っていけるような企業とか、あるいは、まあ、アメリカの話ちょっと今出てもおりませんけれども、アメリカも景気は、まあ、ヨーロッパを懸念しながらかもしれないですけれども、少しずつその下を固めていってるのかどうかなど、そのあたりにヒントはないですかね。
それはありますね。やはりね、中国よりもやっぱりアメリカですよね。ですからそういう意味で言うと、やはりアメリカのね、景気の回復というのをね、買っていけば特に問題はないんじゃないでしょうかね。ですから今の状態はね、私はね、強い株があるんですよ。確かに全部がね、どんどん上がってる状況ではないことは確かなんですけども、その中でね、高値をキープしてる銘柄っていうのはあるんですよね。そういう銘柄はだって今は本当に先ほど話で来出ていますようにね、市場環境全体はもうとてもじゃないけど救いようのないようなね、腹立たしい状況なわけですよね。ですけどその中でですね、強い銘柄があってね、それはその今日も下げなかったとは言いませんけど、今日も下げてるものもありますけども、このところね急落はしてない、高値をねキープしてる銘柄がね、結構ありますよ。だからそういう銘柄がね逆境に強いということですから、逆境に強い銘柄をにシフトしていけばいいわけですよね。
ほう。
だからそれはね、目先的にも、具体的に、
はい、
具体的にはね、アドバンテストなんかそうですよ。
アドバンテスト、
半導体、検査装置、世界一ですしね。
いろいろなところからそんな大きな、
トヨタ合成とかね、トヨタの自動車のライトのね、作ってますけどね、強いとかね、そうもっと分かりやすいというか、普通に我々がね、馴染みが多いのはピジョンとかね。
ピジョン、
赤ちゃんの、
はい、
哺乳瓶とかね、ああいうものを作ってる会社とかね、
そういうのが、
株価はそれほど下げてませんよ、とにかくね、下げてはいますけど、ズドンと言ってしまってるわけじゃないわけですよね。高値をキープし続ける銘柄って、他にも探すとね結構ありますよ。
だから、
だからマイナスマイナスマイナスってこうみんななっちゃいますから、私も怒ってますけど怒る一方でね、やはりね、さっき言いましたけど地雷原みたいなね、ところをこうやっぱり細い道があって、そこを抜けていくということですよね。
まあ、その今日もその値下がり数からすると1237という銘柄なんですけども、値上がりしたものが358あると、まあ、こういった相場の中でも日々そういう値上がりしている銘柄っていうものもきちっとこう見ていこうという、
それはね、それ
必要ね、
値上がりしたものがいいと限らないです。なぜかというと、ものすごく下がっちゃったから、ちょっと買われちゃったというだけのものも結構あるんですよね。
なるほど。
だからそういうのはちょっと手を出さない方がいいんですよね、
はい、
そこからこうか蘇生すると限りませんから、そうじゃなくて、すでに高くなってるやつで、やはりね高値をキープしているというのがね、まあ、強いわけですよね。だって焦げないわけだから、ずり落ちないわけですから、
このずり落ちないっていうのを探すのは、
他はもう谷底に落っこってるのが多いわけですからね。だからずり落ちないっていうのを探すのはっていうのは簡単じゃないですかね。だってチャートを見ればいいわけだから、チャートに載ってるわけですからね。
チャートを、まあ、冷やしでよろしいですか。
そうですね、
はいはい、見て、長く眺めて、
まあ、時間があったら月足も見ていただいてね、年足も見ていただいていいですよ、
はい、よく北山さんがおっしゃっている例えばユニチャームというような、
ユニチャーム
株のような、
ユニチャームはすごいよ、
前なんかね、そうチャートを見て、
も
う確かに
でもしょっちゅう私ユニチャームって言ってません、確か番組の中に。
でもチャートのいい例としては、
そう2回に1遍は出てくるよね、
はい、
という
ようなものを見つけていかなければ
いけない。もうちょっと話が飛びますけど、ユニチャームの株はこの10年間でね、そうね、最高って言ってもいいぐらいね、順調に上がり続ける株ですよ、てる株ですよ。他の株があって、ソニー株だとかなんだとかさ、苦戦してるじゃないですか、それに比べればね、
はい、
素晴らしい
で、ね、今後もそういく かどうかっていうのがまたその面白みでか、
今後に行く可能性高いですよね。そういう銘柄はね、ここにたまたまノートがありますけども、リストアップしてありますけど、ここでいくつあるの、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ありますね。
あと40ぐらいあるね、
はい、もっとそんなに
あるわけですね、はい、そんなにあるんだからいいじゃないですか。東証一部であるんですからね。
それを教えてくださいよ、北山さん。いやだ、あの
番組の中でこう出てくるじゃないですかね。一挙にさ、40メガドバッというふうに時間がないじゃないですか、そんなにね。
もう、こういう環境の中で、はい、ですけれども、はい、下げにくい。
そうです。
株を。
我々の資金を、ね、場合は増やしてくれて、その増えた資金でね、いろんなものがね、投資できたり買えるというね、
いうものがあるということを、
はい。できるようにしてくれるね、銘柄ですよね。
はい、今日73円下げた気がなく しなくなってきました。だんだん、
はいはいはい、
この後も北浜さんの話続きます。杉村富美男カセットマガジン5月号、波乱相場を乗り切るアルファ戦略、5月の雨に負けるなは5月16日明日発売となります。価格は税込み7000円、送料500円です。お得な特典がついた定期購読コースもございます。お届け返品についてもお尋ねください。お申し込みは東京 03-3583-8300 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。
みんなでしっかり財経ライフ。
さて北浜さん、まあ、今週の気になるニュース、はいはい、そして銘柄、そのニュースに関連してあれば教えていただきたいんですけれども、
僕ね、
ニュースは気になるのは山のようにありますよ ね、
気になるものばっかりという感じですよね。あのもう気にせざるを得ないと、
先ほど来の欧州の話
いうこともあるんですけどね、はい、ちょっとね、その直接の、ね、株式投資とは離れると思うんですけども、まあ、JP モルガンのね、このね、巨額損失っていうのはやっぱり気になるんですよね。
あの JP モルガンでも、
そう
やっぱりこうデリバティブっていう、こう難しい、
一生懸命やってるわけですよね。別に遊んでるわけじゃなくて、その専門家でこれまで成功したこともあるという人たちがね、大きな、まあ、失敗をしたという形ですよね。それで、こういう、まあ、事件と言ったらおかしいんですけども、あのことはね、こう時々繰り返されるわけですよ。あの、なんかね、こう規制がかかったりなんかしてるんですけども、もうやっぱり忘れた頃ですね、ドカーンと出てき、くるわけでね。で、そうするとね、今回のこともですね、今はね、20億ドルっていうことで、まあ、そうですね、1600億円ぐらいが見込まれてるんですけど、表面、あの、分かってるのはね。でも実際はね、あの30億ドルであり40億ドルっていうふうなことがね、まあ、想定されるんですよね。
増える可能性がある。
そう3200億ドルですよね、うん、でね、それだけね、巨額な損失を出したというようなことなんですけども、これね、我々とはね、次元が全く違うんですけども、やはりね、相場への私は過信だと思うんですよね。あのそれなりのこう経験ありですね、それこそですね、ノウハウもね、うん、あるということからね、やっぱりね、思い切った投資をしてきた結果がね、そういうふうになってると思うんですよね。だから僕ね、言いたいのは、うん、やはりね、資金の多い方っていうのはね、個人の方もね、そのデリバティブをやらないにしてもですね、やっぱりね、失敗っていうのは当然あるんですよね。で、現状ですね、今もですね、もう信用の応酬がかかってらっしゃるところ結構いると思うんですよね。ですから、
じゃこれ私たち個人投資家がここで、まあ、学ぶべきことって変ですけども、
これは、だから、株に限らないと思うんですけど、やっぱ勝負はしないっていうことが大事ですよね。
勝負しない、
勝負したくなるんですよね。
勝負するんじゃないですか、北間さん。
勝負しませんよね。非常にいい状況の中でね、我々は勝負をしたくなるんですけど、私の経験上もね、勝負してね、大きく勝負して大体成功した試しがないね、残念ながらね。もう大変なね、痛手を被るという経験がありますしね。こういうのが、これはもう次元が、レベルが違うんだけども、やはりね、根幹は同じだと思うんですよね。ですから、リスナーの方もね、結構ね、勝負師がおられると思うんですよね。
いややっぱり人生は、
そう人生は勝負
だ。ここぞというところはやるべきかなっていう、
言葉がだからさ、素晴らしいんだけども、やっぱりね、勝負せずにですね、資金のね、3分の1とかね、 最大そうね3分の2やっちゃったらちょっとまずいかなと思いますけどね、うん、いつもですね3分の1にとどめるとかですね、うんうん、まあ、そういうね配慮が必要だと思うんですよね。そうしておかないとね、
配慮、
そうしておかないと破滅しますから、簡単にね、これね非常に資金がね多い方ほどね気をつけなきゃいけないんですよね、うん、資金が多いとね、やっぱり個人的な普通の生活のレベルの中でですよ、例えば3000万とか持ってるとさ、やっぱり結構多いじゃないですか。1億なんかあったらもうなおさら多いじゃないですか。3億とかね。ところがね、ここに錯覚があるんですよね。1億持ってたら、やたら気分がね、いいはずなんですよね。いいですよ。で、かなりこう勝負したくなる、ね、うん。ところがね、株式上の中で1億というお金は、もうね、スポイトでピュッて水を垂らしたよりも小さいんだから。
まあ、それは全体で見ればね。
そうでしょ、でもね、意識の中で、我々の意識の中ではね、うん、3000万とか1億とかいうのはね、うん、結構大きな金額になりますよね。
そりゃそうですよ、個人投資家。
やる気十分になるんですよね。やる気十分になる。ね。で、だから、勝負に、したくなるんですよね。うんうん、これはもう絶対この株はいいんだと。うん、ね。さっきユニチャームの話で出てきましたけど、北山があれ言ってんだから、あれよし、行こうとか。うん、これダメ、ね、だから、これね本当に JP モルガン、
これはやっぱり北間さんがいつもおっしゃってるように、はい、まあ、自分ゴールデンウィークの時もやりましたよね。あ、
自分ルール、
自分ルールを作ろうという、
そう
それをきちんと持とうと、
あの番組、あの時番組ね、休み中聞いていただいた方はね、もうこれはね、私今日言わなくてもいいね。
ということを実践する、それが自分の額がいくらであっても、
はいはいはい、
それはまた、痛手をこむるっていうか、そのね、なくなったら本当、投資が、楽しい投資ができなくなるんですから。
そう、うん、そうなんですよね。
そのために。
ちびりちびりやっていただくと、なんかおちょこでお酒飲むのが何だね。
増やすためにはっていうことですよね。
洗面器でお酒飲まないでしょ。
増やして楽しむためには自分ルールをやっぱり作ろうということは、ね、JP モルガンが教えてくれたということですかね。
そうだね。なんか、3200億円損してね。
まあ、多分JP モルガンからすれば、規模からすれば、
3200億円、100億円でいいからちょうだいよだよね。
まあそういう話は、まあ、ちょうだいとかではなくて、
ちょうだいね。
ここから学んだということあるわけですよね。はい。はい。こういった気になるニュースがありながら、はい。さあ、北間さんは、どういった銘柄を今見ていらっしゃるんでしょうか。
あ、銘柄さっき言いましたようにね、あんまり大きく、この状況の中でもね、下げない銘柄でね、これらはだから、さっき言ったほら、ピジョンって言ったっけ、
あ、ビジョンは伺いました。
言ったでしょ。
あとなんか、
ホスター電気って言ったっけ、
あ、ホスター電気は言ってないですかね。
6794とかね、はい。そういうのに、注目してますよ。
うん。
ホスター電気って何だか知ってる、ほら、ヘッドホンなんかさ。
はい。
イヤホン
ですね。
ね、うん。あれさ、みんなさ、なんだっけ、携帯とかさ、ああいうので聞くじゃないですか。
これも、ホスター電気なども、やはりこう、下げ、う
ん。ホスター電気が強いんですよ、あれ。
憎い。
そうです。
銘柄の一つに入っていると、こういうものを少しずつ伺ってまいりましょう。
そうです、
はい、この後もちょっといい話もありますので、ここでも、はい、
はい、
いいお話が、銘柄が出てくるかと思います。ご用意しております。お知らせです。春らんまん、新しい気持ちで新しい投資を考えませんか。ご好評いただいている都市総研インベストバンクの不動産投資商品、みんなで大家さんについに新商品10号が出ました。みんなで大家さん10号の物件は、四国の玄関口、香川県高松市にあります高松ワシントンホテルプラザ。ワシントンホテルは1961年に創業で、年商180億円を超える大手のホテルチェーン企業。45あるワシントンホテルチェーンの中でも、特に長年にわたりビジネス観光で利用され親しまれているのが、この高松ワシントンホテルプラザです。当物件も年間分配率 6% を予定しております。ただいま、みんなで大家さん10号ファイナルキャンペーンを実施中。ご契約された方に先着でギフトカードをプレゼントしています。将来の財産形成のために、あなたもみんなで大家さん始めませんか。詳しくはフリーダイヤル 0120-371-083 0120-371-083、 もしくは民財の番組サイトに掲載してあるバナーをクリック。
みんなで大家さんは不動産特定共同事業法に基づく不動産投資商品です。元本あるいは利益を保証するものではありません。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上でご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
藤川京子のマネー力をアップ、30代女性の資産運用を考えよう。
さあ、タレントの藤川京子さんが女子のマネー力をアップをテーマに毎週様々な専門家をゲストにお招きしてお届けしておりますけれども、今日は税理士の平井義和さんをお招きしておりますよ。では藤川さんにお渡ししましょう。
皆さんこんにちは、藤川京子です。今週は税のエキスパートである文京区音羽の税理士平井義和さんにお越しいただいております。平井さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は税のことをお聞きしていきたいと思うんですけど、まあ税というとね、はい、まあでも今国会でもね、こう消費税についてもいろいろ審議されてるようなんですけど、まあ、どんな内容なんですか？
おっしゃる通りですね、はい、今月5月8日に、社会保障と税の一体改革関連法案というですね、はい、まあこういう難しいタイトルでもって、国会で審議が始まりました。で、この法案自体は全部で7本ありましてね、で、その中の一つに、今言っています税制の抜本改革法案というのが、入ってるんですよ。
はい、
このメインになるこの税制抜本改革法案のテーマがご承知の消費税ということになってましてね、
はい、
まあ、現在のその法案がどのような形でですね、国会の審議を、ね、経てどのような形で、まあ、法案として法律としてですね成立するかどうか、まあ、現在のところではわからないんですけれども、
はいはい、
まあ、現状でどうなってるのかという点についてはですね、まず平成26年の4月1日ですね、ですから、まあ、2年弱ですよね、今からですね、はい、消費税の税率が 8% になります、
はい、
でちょっと細かい話をしますが、消費税の税率というのは、はい、国の消費税部分と地方の消費税部分というふうに、まあ、分かれてまして、
はい、
まあ、現在ですと 4% と 1% 合わせて 5% っていう感じなんですね。
あ、なるほど。
そうなんです、あんまり細かいこと言ってもあれなんですけど、はい、で今度どうなるのかと言いますと、国の税率が 6.3%、で地方が 1.7%、合わせて 8% という形になります、
はいはい、
でこれが平成26年の4月1日ですね。
あ、もう確定になりつつ、
それはどうなんでしょうね、もう毎日というぐらいこの話題がですね、新聞になります、コミ市場でね、にぎわっておりますので、
なるほど、
まあ、いずれにしましても現在の法案という意味ではそのように、まあ、規定がされているということですね。
じゃあその前にいっぱい買い物しとかなきゃなって思っちゃいますね。
その通りですよ ね、
高い買い物なんか特に思いますよ ね。
でさらに、はい、平成27年の10月1日ですから、平成20年26年の4月1日から1年半後になりますけれども、はい、8% が 10% になると。
あ、さらにまた上が
る。そうなんですよ、
ね、一気に上がらないんですね。
段階的に上がるということですね。
まあ、過去もね 3% から 5% っていう感じでね、
平成元年にこの消費税っていうのは日本でそもそも導入されましたね、
はい、
でその時は 3% だったんですね、
うんうんうん、ありましたね。
そうですね、
その前なかったんですもんね。
その前なかったですね。やっぱりその時もですね、かなり紆余曲折がありましてね、
はい、
まあ、ようやくその法が通ったっていう感じだったんですよね、当時はですね。でそれがまあ平成9年になりまして 3% から 5% に上がったんですよね、
はい。
まあ、この平成9年の時のですね、やっぱ経済状況というのはかなりですね、いろんなことがありまして、例えば、山一証券さんが破綻したりですね、
はい、
翌年の平成10年には北海道拓殖銀行さんですとか、日本長期信用銀行さんが破綻したり、まあ、いろんなそのことがありましたね。で、これは私はですね、税理士ですから、経済学者ではありませんからね、これは消費税のその影響 100% なのかっていうと分かりませんけれどもね。まあ、当時はいろんな、経済状況の変化があったということで、はい、まあ、そういう状況になってしまったんですが、まあ、いずれにしましても、当時はそのようなことがあったということですよね。で、まあ、確実に言えることは、今、藤川さんおっしゃったように、
はい、
私たち一人一人のですね、可処分所得ですよね、自由に、処分できるような、所得が減っていくっていうことは、まあ、これは当然言えますよね。ですから、まあ、そういう意味では、私たちにとってはですね、個人個人にとってはよろしくない。
よろしくない。
制度なのかなというふうには思いますけどもね。 ただまあ国のね全体の施策としてまあ今はまあ審議されているということですよね。
そうですよね。でも他の国はもっとね高かったり、
そうなんです。
国も多いです
し、ね。そうなんですよ。例えばあのヨーロッパなんかですとね、うん、結構 20% ぐらいっていうのは平均ですよね。
だからやっぱりこう高い方がいいなんていう声もね。
うん。まあ要するにまあ税金ですから、どこからですね税金をいただいてその国をですね、うん、行政をまあ運営していくのかっていう話になりますもんですからね。まあ一方である種の税金をですね減税して消費税をまあ上げるとかですね、まあいろんなバランスの中であるっていうまあ考え方も一つはあるかなとは思いますけれどもね。まあいずれにしましてもまあ現在の法案はそういう話になっているということですね。
なるほど、はい、そのなんか相続税なども、その増税のようなお話を聞いたんですけど、
そうなんですよ。今回のその法案の中ではですね、はい、その消費税だけではなくて、まあ、所得税とかですね、まあ、おっしゃった相続税なんかも、まあ、改正案としてですね盛り込まれているわけなんですよね。で相続税につきましてはですね、はい、まあ、大きく3本ぐらいのですね事項がありまして、一つは基礎控除の引き下げですね。基礎控除っていうのは定額控除とですね、はい、まあ、比例控除っていうものがありまして、定額控除は、まあ、お一人当たり5000万円までこれが控除が認められていると思います。で比例控除っていうのは、うん、法定相続人ですね、例えば一家のですね、はい、ご主人が亡くなりになって万一お亡くなりになった場合には奥さんと例えばそのお子さん、例えば2人いらっしゃれば2人、合計で3人ですね。これはまあ法定相続人というふうに言ってるんですが、1人当たり1000万円の控除額があるということなんですね。ですからこれがまあ、今の例ですと5000万と1000万に3人かけますから8000万円までは相続税がかかんないという、
あ、そうなんですか。
ですから、まあ、まあ、8000万って言いますとね、割と、なかなかそこまでね、
そんなに
遺産をお持ちの方っていうのは ね、
ね、
いらっしゃるかっていう話になると思うんで、それがまあ、今後どうなるのかって言いますと、はい、改正案ではですね、その5000万円の控除が3000万円に引き下げられるんですね。で、1000万円が600万円になりますので、先ほどの例ですと、はい、まあ、600万かける3で1800万、それに3000万足しますから4800万円なんですよね。はい、で、8000万円がまあ、4800万円に、なりますからね。
随分。
そうなんですよ。3200万円もですね、先ほどの例ですと、引き下げられる
という。すごい差ですけど。
なりますよね。
ね
で、まあ、それだけではなくてですね、例えば、死亡保険金ですね、まあ、生命保険とか入っていらっしゃって、はい、死亡保険金にかかる非課税限度というのもですね、これもちょっと改正になりまして、うん、現行ですと、まあ、先ほどの法定相続人一人当たり500万円、までは非課税という形になっていたんですね。でこれが今度はですね、誰でもその500万円が認められるかというとそうではなくてですね、はい、例えばまあ、未成年者これわかりますよね。 あとは例えば障害者の方、
はい、
それから相続の開始の直前にそのお亡くなりになった非相続人と、まあ、生計が一緒だった方ですね、うん、はい、そういう方はいいんですけれども、例えばお子さんが独立されてですね、世帯を別に持って別の家計を営んでるってことですと、もうそれはね対象にならなくなってしまうんですね。
ならないんですか。
ですから、まあ、それも一つのですね、まあ、節税としてですね、やっぱりこれは、言われてきたものがですね、こういったその、まあ、制限がですね出てきてしまうっていうのは一つまた改正点としてありますね。
結構、
はい、そうですね。でまあ、さらにはやはり税率の構造ですね、
うん、
今現在は3億円を超える部分については 50% の税率なのですが、はい、これがですね最高で、まあ、6億円を超える部分ですけど 55% になるというですね。
あ、そこも変わるんですね。
そこも変わるっていうですね、まあ、いくつかありますけれども、まあ、大きくですねこの3つぐらいはポイントかなというふうに思いますけれども、
ね、はい、それに伴ってですね、さらに贈与税、
あ、そうですね。贈与税もですね、実は税率という面ではですね、現在は最高が 50% なのですが、これが、最高で 55% になります、
うん、
そういう面では贈与税もですね増税になるということも言えるかもしれません。ただ贈与税についてはですね、もともとその税率がかなり高いということがありまして、まあ若い方たちのですね、
はい、
なんていうんでしょうか、資産の移転ですね、まあ年配である意味、まあ、お金をたくさん持った方っていらっしゃるじゃないですか、
はいはい、
でそういう方は、うん、自分で使う機会ってあまりないもんですからね、はい、そういうものを若い方世代の方にあげて、
そうですよね、ね、
うん、でその若い人にまあ使ってもらおうって、まあ、そういうやっぱ精神っていうのは一つ必要だと思うんですよね、
うんうん、
でそういうことからですね若干その税率構造もですね、
はい、
まあ、20歳以上の方がですね直系存続、お父さんお母さんおじいさんおばあさんからですね贈与を受けた場合については若干ですね税率が下がる部分もある。ですから必ずしも贈与税についてはですね、はい、増税一辺倒っていうわけでも ないとは言えるかもしれません。
なんかいくら以上みたいなのあるんですか、
は
い、
ありますよ。細かい話はあります。で、例えばですね、贈与税なんかはですね、200万円以下の部分は 10% で、300万円以下の部分が 15% ですね。
あ、そうなんです。
で、結構高いんですよ。これは相続税ですとね、1000万円までは 10% なんですよ。で、現状の贈与税ですと、1000万超えちゃうと 50% ですから、もう全然違うんですね。
全然違
う。相続税と贈与税っていうのはね、というような形になって、いますね、
そういうのでも頭に入れとかないと、結構その節税対策みたいなものに響いてきそうですよね。
まあそうですよね。やはり、まあ皆様方のですね、はい、まあ、将来のですね、生活設計にもかかる可能性もありますもんですからね、ある意味重要だとは思いますけれどもね。
でもやっぱりこうね、若い方に現金でじゃないですけど、ちゃんとこう渡したりとかもしたいですもんね。
そうですね。で、そういう面ではですね、まあ現状においてもですね、かなりその住宅を取得する資金金のためにですね、はい、贈与した場合には非課税にしようですとか、そういった制度は あるんですね。で、さらにですね、はい、最近よく省エネとかって聞くじゃないですか、はい、うんうん、ですから省エネですとか耐震住宅なんかについてはですね、はい、今回の平成12年の税制改正では1000万が1500万円までですね認められるっていう制度にはなったのですね。贈与税の場合はですね、はい、そもそもまあ110万円まではですね、まあ、基礎控除っていうのがありますもんですから、
110万まで、
そうなんです。で、まあ、合わせますとね、まあ、省エネ住宅とかの方であればですね、はい、1610万円までは税金かかんないという形になるんですよ。
そうなんですか。
ですから、まあ、意外とねそういうことを活用されてですね、利用されるのもいいかなと思います。まあ、他にもですね、相続時精算課税とか、まあ、そういう制度なんかもありますしね、
なんかワンポイントじゃないんですけど、こう改善前にこれはやっといておいた方がいいよみたいな、これ賢く利用する方法みたいな、
そうですね、まあ、この改正というのはですね、もし仮に現状通り法案が通ればですね、平成27年ということで、まだしばらく先なんですけれども、現状の制度もですね、住宅取得投資金のですね、贈与の非課税の制度ですとか、はい、相続時精算課税制度ですね、はい、というのがあります。で、相続時精算課税制度といいますのは、これは2500万円まではですね、まあ、一定の要件を満たせばですね非課税になりましてですね、はい、で、超える部分については 20% なんですね、はい、ですからかなり税率としては高くないですけれども、で、それを、まあ、その贈与された方がお亡くなりになった時にですね、
はい、
もう一回その贈与財産の価格をですね、相続税の課税価格に合わせて計算し直して、そこでもう一回精算しようっていう、あ、まあ、名前の通りですね、相続時精算課税制度っていう制度も
ちょっと長いですけど、
あります。
名前の通りですね。
そうなんです、
はい、
まあ、税制というのはつまりそういう名前もですね複雑ですし、うん、制度も複雑ですし、手続き
わざと複雑なんですかね。
どうなんでしょうね。これはまあ一般的な話なんですが、はい、まあ、お役人さんというのは、複雑というよりは名称をきちんと表現しようっていうのがあると思うんですね。分かりやすい表現かという以前に、まあ、正確に物事をきちんと表現しようっていうのがあるのかなというふうには
確かに、
思いますけれどもね、
なるほど、
ということですね。
はい、分かりました、今週は相続税贈与税に対するお話を平井さんに伺ってきました、
はい、
どうもありがとうございました。藤川京子でした。
安定した不動産投資で安心の人生設計を。都市総研インベストバンクが販売するみんなで大家さんは、一口100万円からみんなで不動産を所有する投資商品です。隔月奇数月に配当がもらえるのが嬉しい。詳しくはフリーダイヤル 0120-371-083 0120-371-083、 もしくはみんなで大家さんと検索してください。都市総研インベストバンクは皆さんの豊かな人生設計を応援しています。みんなで大家さんは不動産特定共同事業法に基づく不動産投資商品です。元本あるいは利益を保証するものではありません。投資及び売買に関するすべての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、ご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
北浜隆一郎のちょっといい話。
さあ、北浜さん、今日のちょっといい話、
はい、
スケジュール先取りという伺ってるんですけれども、もちろん ね
ちょっといい話なんかないと皆さん思ってらっしゃると思うんですが、それがあるんだなというやつですよね。
スケジュール先取り、ええ、まああのね、投資をする場合にはね、はい、あの先読みっていうのは絶対私たちはやっぱりしていかなきゃいけないことだと思うんですか。
ですけどね、うん、あの市場もそうですし、投資家もね、ついついね、忘れてしまうことが多いんですよね。うん、あの先行きのことも、だって目先がさ、
足元のことでね、
もう本当にね、ギリシャがうんぬんかんぬんっていうね、うん、アメリカが、あるいは JP モルガンがどのこのっていうやつがいると、うん、私だけどね、まあ、そういうことがあるでしょ。
いろいろ耳に入ってきますから。
そうするとね、うん、あの過去ね、というかこれからあるスケジュールとかね、うん、そういうの忘れてしまうことがありますよね。覚えてるつもりでも。ね。ですから、それ、スケジュールそのものは忘れても、その関連株っていうのは忘れないようにしなきゃいけないわけですよね。
ああ。だから、いや、そっちが大事ですよね。
そうそうそう。だから、あまりにもいろんなことがあるためにですね、うん、その関連株もね、忘れられて、株価が下がったりしてしまうことが多いわけですよね。だ例えば、オリンピック関連って言ったら、オリンピック関連株はそれほど魅力的じゃないんですけども。
あれ？まあ、あの、今年は？
そうそうそう。あの、オリンピック関連株のことなんかはもう、市場の話題から、去ってしまってるでしょ。
もう今年7月なのにね。
でもね、うん、その忘れちゃいけないものっていうのはあるわけですよね。あ、
スケジュールをきちんと。
そうそうそうそう。
その関連も忘れないようにしておこうと。
そういうことです。そういうことです。
は
い。
だから。じゃあどんなスケジュールが。
これはね、いろいろありますけども、もうまずね、私忘れていけないのはね、来年度のね、
はい、
2年、起こること。13年度。
うん。
もう、ね、13年のことなんか分からないってことになるかもしれませんけど、忘れちゃいけないんですよ。
はい。何がありました？
もうね、これね、前も言ったと思うんですけど、はい、それ忘れちゃったけどね。
言ったか。
これ何があったと思います？あのね、品川田町の間にね、
はい、
新しい駅ができるってやつ。
はい。
なんかありましたよ。
言ったんじゃないでしょうか。
ね。
品川田町間に。
新しい駅ができる、うんうん。そんなことどうだっていいだろうってことになるでしょ。もうほとんどのね、もう市場関係者も忘れちゃってね、話も出てこないよね。
ここに賞賛あり？
そういうところをね、私ね、メモってるんですよ。メモってね。はい、大体ほとんどのことメモするのめんどくさいんだけどね。まあ、そういうのはちゃんとメモっていてね。それはね、あの、関連株があるわけですよ。
うん、
あの、品川田町にさ、要するに間にね、そうやって13年度着工で新しい駅ができるとですよ、
ええ、
これはあの駅舎を作ったりする会社が当然あるわけですよね。
はい、
東鉄工業っていう会社がね、
東鉄工業、うん、1835ですね。
そうそうそう、
はい、今日は36円安の804円ですが、
そうだから、それはさ、
ええ、
あのそうやってね、下がればまあいいってことは言えないんだけど、
うん、
下がったところをね、忘れないようにね、こうちゃんとね見てて、どこでね拾おうかなっていうふうにね、こう考えなきゃいけないんですよ。ギリシャね、欧州うんぬんかんぬんということにね、気持ちが取られてしまいますとね、このねいい話がね、うん、あの忘れてしまってですね、マークもしないってことになるんですよね。
うんうんうん、
やっぱりソニーダメだとかね、そんなことばっかりになっちゃうんですよね。
うんうん、
ですけど今言いましたようにね、
これにはスケジュールというものがあると。
あるんですよ。だって13年の着工、ね、
っていうのが一つ。
完成はもっと先ですけど、
うん、
来年着工するんですから、だんだんだんだんそのことはですね、盛り上がっていくって、必ずですよ、いいですか、必ず東鉄工業が工事を受け負うんだから、
はい、っていうことになってるんですね。
そうそうそう、
スケジュール。
だって東鉄工業は JR 東日本の関連会社だから、
はい、
駅舎を作ったりレールを、敷いたりいろいろするんですよね。
この決まっていることを、
そう、
きちっと見定めておく。
おっしゃる通りですね。
だからそれ他に
分かりやすいよね。
スケジュール先取りはありますか。
他にはね、こう先日ですよ、発表になりましたけども、
うん、
JAL ね、
JAL
のね、あの前期のね業績が非常に良かったと、黒字2049億円の営業大黒字でしたっけ、出たんですよ。
まあ、JAL もね、一時は地獄を見て、
もうだって上場廃止になったんだから、
はい、
ね、ですからそういう状態にあったのが蘇ってきてるんですよ。で、蘇ってきて何があるかというと、
はい、
6月ぐらいにね再上場の申請があるんですよ、
うん、
申請だからまだ上場されないんだけども、9月ぐらいにはね再上場になるんですよ。じゃあ JAL を買うとか、いや買うとか、そんなんじゃないですよ。だからそれを頭に入れておかなきゃいけませんよね、
はい、
そうすると市場はもう本当にいい、ね、マイナス材料だらけなんですけども、うん、やはりですね、うん、JAL の上場に対する、ね、期待はやっぱ大きいと思うんですよね。
うん、
当然だってね、 期待は大きいですよ、とにかく。
もう全く生まれ変わって。
そうそうそう、夏場とかね、うん、株を買おうかなとかね、そんな方が結構いらっしゃると思うんですよね。で、うん、話題にもなってきますよね。だからそれを想定しているわけで、私はね。
はい、
そうすると、JAL は買えないわけだから、
うん、
ね、あの、JALX ってあるんですよ。
今は JALX、これは2729、うん、7円安で803円ですね、今日の終値は。
2729ね。そうそうそうそう。
ちょっと。
パソコン押したんだ、私ね。
あ、はい。
そう。
3月に一旦ね、937円という高値をつけてから、うん、ちょっと一旦上げた、5月にも一旦戻したんですけど、今少し押してるんでしょうか。
これはね、あの、早日っていう商社があるでしょ。
はい。
それとね、あの、なんでしょうかね、こうそれがあのヒット株主なんですけど、うん、JAL 系の商社なんですよ、
うん、
あのだから、なんですか飛行場のね、あのなんていうか商品いろいろ売ったりお店するでしょあるでしょ、うん、あれなんかのねこう商品仕入れるんですよ、
はい、
あの商社なんですですから関連会社ですから、まあ、株価は今ね低迷してますけどもこれからね話題になっていくことを考えるとですよ、うん、株価が上がっていく可能性ありますよね。
スケジュールその JAL のスケジュールというものに合わせて
で呪いかもしれませんけど全日空だってさ関連会社関連っていうか直接関係ないわけですけど航空会社ですから9202ですけどね
9202の、まあ、全日空は 2円安215円と結構下げてきましたかねうん、ここのところは、は
い、だから、9月ぐらいのことを想定してやっていくと
あ
いうことですよね決まってるんだから決まってるというか再上場はまず間違いないですからね
日本航空はしてくることによって
そ,、
まあ、
そう周辺というか、
はい
銘柄もねやはりある程度人気を集める可能性高いですよね
うん
そこを想定して、
ね、競争とかもねいろいろありますけどね航空会社はね
それはもう後の話ね上場された後
そうなんだ
それはもうね僕はね、あまり期待してませんね、
うん、
それまでの話ですからね
あそのスケジュール日本航空が再上場を目指しているということに対する動きに関して
そういうことですね、
ということの
もう決まってるんだからある程度ね
こういった決まってるスケジュールを見逃さないようにしなきゃいけないですね、
うん、そういうことですよね、だってね分かってることの方が分かりやすいからね
まあ、こういったものは、まあ、例えば、はいまあ、為替の動き、まあ、一部ね、それあるのもある、影響するのもありますけれども。
分からないのをね、一生懸命考えてもしょうがないじゃないですか。例えばね、ソニーと、そのパナソニックがね、
はい、
LED じゃなくて、有機 EL でね、提携したって、どうなるか分からないでしょ、あんなもん、一生懸命考えたところで。
そうですか？
どう、いや、どう発展するのか、韓国のサムソンに勝てるのかどうか、分かりません、あんなもの。ですから、それを考えるよりはね、はっきりと分かっているものを、ちゃんと考えると。いうふうにすればね、投資は優しいですよということでございます。
きちっと決まったことに目を向けようと。
そういうことです。
いうことで、スケジュール、はい、先取り、
そうです。
もう一度見定めようということでお話をいただきました。さあ、まあ、そうは、言っても、まあ、日々皆さんね、はい、やはり、こう、為替も気になり、
そうですね。
まあ、例えば債券気になり、
はい。
はい。欧州も気になり、
はい。
欧州はそうですね、今日なんか GDP が出るんですね、
1、
3月期のユーロ圏、
GDP そのものはそんなに悪くないと思いますけどね、
そう
思いますけどね、まあ、分からないでね、正直言
って厳しいと出ても、はい、やはりあそうきたかと思える、まあ、冷静さも私たちは持ちたいですよね、そうだろうなっていうことを
これはね、我々ね、自分のお金のね、責任者ですから、責任者がね、大当てしたらどうするって言いたいですね、正直言って、ね、
自分の資産の責任者ですよ、
私たち。それがね、あたふたしてね、走り回ってちゃどうなりますねえ心配じゃないですか家族も
いろいろ心配いや心配なんですけれどもね
心配は当然ですけどね、
はいはい、
あたふたしないと、いうことですね
ここで一つやっぱりこう自分ルールをもう一度見定めて
あそうですね
いきましょう
そうです、
はい、また2週間後にあらば登場します北山さん、はい、来週は杉村富雄さんと大里清さんがお相手いたしますお相手は
北山隆一郎と
小野ゆかりでしたみんなでしっかり財経ライフこの番組はみんなで大家さんの都市総研インベストバンクの提供でお送りしました。